南妙蓮華経南妙蓮華経南妙蓮華経我深く汝ら大敬あえて共慢せずゆえんはいかん何時ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することを埋めしと南妙蓮華経南妙蓮華経南妙蓮華経五章をお持ちの方は、五章の1401の、行部左衛門の浄土の女房御返事、のところを、一緒に読みます、父母にご高揚の心あらん人々はというところからですね、一緒に読みます。持っていらっしゃらない方は聞いてていただければありがたいと思います。行部左衛門の浄土の女房御返事にのたまわく父母にご教養の心あらん人々は法華経を送りたもうべし教主釈尊の父母のご高揚には法華経を送りたまいて候日蓮が母尊称しておわせしに仰せ候来しこと思あまりに背き参らせて将来しかば今遅れ参らせて候があながちに悔しく覚えて将来は一大商業を考えてあの公用をつかまつらんと存じ候間母の御弔いもさせたも人々は我が身のように思い参らせ候間あまりに嬉しく思い参らせ候間あららかきつけて申し候なり定めて過去少量もたちまちに六道の杖を離れて霊前浄土へお参り候は南妙蓮華経南妙蓮華経南妙蓮華経本日は裏盆家の法要に当たりまして台風で非常に天候が不安定の中皆様方には一蓮大聖人様の法を信ずる志を持って大切な先祖個人の成仏を願い一緒に権行題目を焼香をしていただき誠にありがたく尊いことと存ずる次第であります。この話の後に持ち帰りのお当場を持ち帰る方々にお当場をお渡ししますが名前を読み上げますので今座っている席に座ったままで待っていていただきたいというふうに思います。都合で話が終わるまで後の予定があって待てない方は当場立てから静かに探して持って帰っていただきたいというふうに思います。それから前もってですね皆さん方に連絡とお願いなんですけれども 10月の13日の日蓮大聖人のこの信仰において一番大切な、日蓮大聖人様が亡くなった10月の13日のお会式の法要の申し状の報読をまた例年通りお願いをしておりますので、ここに書き出してありますので、ふるって申し込みをしていただきたいというふうに思います。それから来月の13日のお香の日に合併して、この43回目のこの参謀院の総会を開きますので、これも皆さん方自身のこととして受け止めていただいて、そして一人でも多くの方に参加をしていただいて、参謀院の現状を知っていただきたいというふうに思います。それからお盆の日に、この申し上げるのは申し訳ないんですけども、来月の23日の秋の彼岸の当場を申し込まれる方は早めに申し込んでいただきたいというふうに思います。さて、話を戻しますけれども、今最初にお読みしたところの日蓮大聖人のお手紙御書は、釈尊はたくさんのお経を60年の生涯にわたって説いたけれども、80年の生涯の中で60年間その説法というもののこの説法された年月があるわけですけれども、私たちが読んでいるこの法華経以前のお経で自分を産んでくれて、その出産が原因で亡くなった母親の成仏を願う追善供養も、また後に亡くなった父親の追善供養も、追善供養が大切だということはお釈迦さんは誰よりも分かっていたけれども、この法華経以前のお経では一切両親の追善供養というものをしなかった。法華経を説いて初めてこの法華経で両親の供養を、この法華経の教えによって初めてこの供養というものを、追善供養というものをしたと。つまり法華経こそが全ての命の平等と全ての命の仏の命というもの、成仏を説いている法だからこそ、法華経以外の法で両親の供養をしても両親の成仏にはならないからであるということ、そのことを仏自身が身をもって示したということがこの書かれているわけであります。ですから日蓮の教えを信仰している弟子やご信者さんがこの法華経で大切な人の追善供養をしてもらいたいということをこの願い出てくると、自分のことのように嬉しいというふうにこの日蓮大聖人様がこの手紙の中でこの示されているわけであります。こうして南無法蓮華経の題目で供養することは尊いです。しかし日蓮大聖人の教えは法事や葬式、追善供養のためにあるのではありません。まず皆さん方一人一人が日蓮大聖人の教えが何なのかということを理解して、皆さん方が信じている心で追善供養をしなければ追善供養にはならないわけであります。お盆に当場を立てて供養をして、お墓へ当場を持って行ってお参りをしてきた、これで供養は終わり、毎日ご本尊様に手を合わせてお経お題目を唱えもしない、では お盆やお彼岸の供養は形だけの世間体の供養ということになってしまうわけであります。 自分が信じ修行している南無法蓮華経、自分が成仏できる信仰者としての生き方をして、初めて自分の成仏、大切な人の成仏が叶っていくわけであります。どうかそういう意味で日蓮大聖人の教えが何なのか、南無法蓮華経とは何なのかということを求めて知っていただいて、南無法蓮華経を唱え、南無法蓮華経の供養をするように心がけていただきたいというふうに思うのであります。そのためには基本的に1年の始まりの正月、春のお彼岸、8月15日のお盆、秋のお彼岸、そして先ほど申し上げたところの一番この信仰にとって大切なこの法を私たちに説いてくれた日蓮大聖人の亡くなった10月13日、土のお参りも1時からですから、お盆やお彼岸はお当場を立てても立てなくてもお参りをして、大切な個人先祖の成仏を願い、一緒に勤行をしていただきたいというふうに思います。南海忌という法事の時だけ、お彼岸お盆の時だけ手を合わせるというのは信心ではないという当たり前のことを、それぞれの方々が自覚していただきたいと思います。さて、この間ご信者さんから、私たちが一番信仰の中で身近にこの扱うところの数珠の質問をいただきまして、以前そのことはお話をしたことがあるんですけれども、私たちの一番身近な信心にとって大切な仏具ですので、何かわからないけれども手にかけているように、その手にかけるように言われたからかけているというのではなくて、一つでもこういう深い意味があってこういう形になっているんだということが分かれば、信心の心が深くなると思いますので、少しこのお盆の席を借りてお話をさせていただきたいというふうに思います。ちょっとこの黒板に書くスペースがなかったので、ちょっとちっちゃいですけども、ちっちゃくて汚い字で申し訳ないんですけども、こういうふうに書きました。で、皆さん方の拝んでいるところのご本尊様の四隅に、その信者さんの質問は、この数珠に、全部で、右と左で2つと3つの房がついているけれども、これはどういう意味があるんだということと、その人はぶっちゃけた話、あまりお参りをしていない信者さんがたまたまフラットって言ったら申し訳ないですけど、たまたまお参りをされて、それでどっちが右でどっちが左かっていうところからその質問をされました。それで、もうみな、もう、まあ、ここにいらっしゃる方はみんな分かってると思うんですけども、3つの方が右の中指ですね、右の中指、それから1回ねじって2つの房が左の中指、ねじるということは特別問題、特別仏法の問題、仏法の意味はなくて、このねじらないとこの数珠がばらけてこの棚心の中に収まりませんから、そういう意味で、まあ、ねじってこの手を合わせるということになりますね。で、3つが右ですから、右の身と3つの身、身で3つが右っていうふうに覚えてくれれば、左は忘れても大丈夫だというふうに思います。で、3つの方には短いこの房がついてます。で、これは数取りの房っていうふうに言いまして、10個玉がついています。で、 この10個の玉、昔はこの時計をこの持っている人はほとんどこのいなかったんですよね。腕時計なんかもちろんのこと、まあ、私が最初に腕時計をいただいた時にはなんか大人になったなと思いましたけども、今小学生でも腕時計をしてますから、腕時計にそれほどの価値はなくなってきたなっていうふうに思うんですけども、昔は腕時計を持ってるっていうのはお父さんしかいないような感じで、で家に柱時計が1個ついてるという感じで、どこの家どこの部屋でも時間を確認するっていうことができないようなこの生活をこの、まあ、してたわけですよね。ですから昔の人たちはこの右側のこの玉からですね、順番に南無法蓮華経南無法蓮華経って唱えながらずっと行って、そしてターンして戻ってきて、これで112あります、玉がですね、112あって、110よりも12多いんですけども、100っていうふうに数えて、これを一つ玉を上げるっていうふうにしていきます。そうするとこの玉の数を上げることによって、そろばんみたいに上げることによって、もう自分はこんだけ唱えようとか、こんだけ唱えたということが分かりますよね。ですからこれを数取りの玉、数取りの房っていうふうにこの言ってたわけなんです。ですからもうこれは過去の遺物で、もう今時計がありますから誰もこれを使いませんし、お題目を唱えながらこうやってつまぐるっていうことはしませんけれども、昔そういうことをしていたということの名残でこの小さい房がこのついてると。仏法の意味はないんですけれども、そういうことをこのしていたということの名残がこの形に現れているということなんですね。で、右側の3つの方の結び目がある方が、その左右でいうと母玉、親玉の大きいの母玉、それから左側の2つの方が父玉ということになります。つまり私たちは父と母の間に命を授かって生まれてきたということ、そのことがこの示されてこのいるということなんですね。それから108つっていうのは皆さん方分かると思うんですけども、除夜の鐘が108つあります。108つは除夜の鐘ということは何なのかというと、煩悩の数が108つということで108つですね。それから左側の父玉から8つ目と23個目に比較的小さな玉が4つこの中にこの入れてやります。でこれはお釈迦さんが亡くなってこの法華経の中に書いてあるんですけれども、2000年過ぎた末法という時代を迎えた時にはお釈迦さん中心の信仰ではなくして、南無法蓮華経の法というもの、お釈迦さんが悟ったところの南無法蓮華経の法というものを中心にした信仰にしなければ信仰というものが間違ってしまうんだということを、この法華経の中に予言的にこの法というものに立ち返れということがこの説かれているわけなんですけれども、その2000年の過ぎた末法に南無法蓮華経の法というものをこの世の中に伝える4人の代表の死菩薩という人がこのいるんですけれども、私たちの社会にこの4人というものが紛れてこの存在しているんだということを表すために、この比較的この小ぶりなその玉というものがこの4つこの父玉の方からこの収められている。ですから全部で112あるんですけれども、基本的には108つということなんですね。108つということは私たちの迷いの煩悩の数というものをここに示されているということがこの言えるわけなんですね。私たちの命そのものをこの108つのこの玉がこの表現しているということなんですね。それから2つの玉の方を上にしてですね、まあ上でも横でも何でもいいんですけども、上にして3つの方をこの下にします。これは数取りの玉ですので、これは無視して で左右とも実は長い房が2つずつついているということになりますね。でそれがこの私たちが拝んでいるところのご本尊様の姿なんですけども、このご本尊様の姿ですね、この2つ2つの房はですね、ご本尊様の向かって右側に大地獄天という、この大阪に四天王寺ってのがありますけれども、四人の東西南北を司るところの、この神羅万象全部を網羅したところの、この四人のこの諸天全人というものがこの描かれてこのいるわけなんですね。ですから数珠はこのご本尊様の姿をそのまんまこの示されているということなんですね。ですから向かってご本尊様の向かって右側の上が大地獄天から、その下が大広目天、地獄天は東を司り、広目天は西を司り、そして反対のこの反対の方の房は向かって左側の上は大毘沙門天、北を司る、その下が大増長天、南を司ると。で東西南北永遠にずっと限りなく東は東、西は西、北は北、南は南ということになりますから、この世の中のこの全ての無限のこの空間というものを、この視点というものがこの守護しているということなんですね。ですから大阪の四天王寺はこの四天をお祭りしているんですけれども、四天は守護神ですので、四天をお祭りして四天を拝んでもそれは意味がないということになるわけですね。この四天の真ん中が要するに、この数珠で言えばこの空間ですけども、この空間が私たちの迷いの命というものにこの包まれたところの、この命の中に南無法蓮華経の仏の命というものが収まっているという考え方なわけですよね。ですからご本尊の姿とこの数珠の姿というものは重なり合って同じことということと、それからこの数珠の姿、ご本尊の姿は私たちの命というものがどういうものなのかということをこの示してくれているということなんですね。ですから私たちがご本尊に向かってこの一番身近な胸の前でこの手を合わせるということは、この数珠の姿というものは私たちの命、心というものの外にはありますけれども、実は自分の心の中にこの南無妙法蓮華経の仏の命というものが収まっているんだということを、この姿を通して表している姿、これが数珠をかけているところのこの姿なんだということなんですね。ですから南無妙法蓮華経のこのご本尊様は私たちの命の外側に形として存在していますけれども、ちょうど私たちの命を映す鏡のように、このご本尊様はあなた方の命の中にもこの南無法蓮華経の仏の命というものがちゃんと誰にも収まってるんですよと、そのことを忘れて生きているのか、そのことを気づいて自覚をして生きているのか、それが信ずる人と信じることができない人の違いですよということを、このご本尊様の姿は示されているわけで、つまり私たちの体の外にありますけれども、このご本尊様はあなた方の命というのはこういう命になっているんですよということを示し、この一番身近に手にかけるところのこの数珠もそのことをそのまんま形に表しているところのこの数珠なんだということなんですね。ですからそういう意味で日蓮大聖人の教えは、阿弥陀如来や大日如来におすがりして救ってください、守ってください、助けてくださいっていうふうにすがりつく信心ではなくして、自分たちの命に仏の命というものが備わっているんだと、誰でも仏になる資格というものを持っているんだと、だからそのことに気づかなきゃいけない、 そのことに目覚めていかなければいけないと。自分の命の一番の尊さを自分が知らないで、自分が自覚しないで、ただ面白ければ、ただ地位や名誉やお金や物や、そういうものの追求のために私たちの人生というものがあるんじゃないんだということ、そのことをこの南無妙法蓮華経の法というものは私たちに教えられているわけであります。亡くなった先祖の供養というものを大切にするのも、私たちはこの先祖を超えて過去に戻るっていうことはできません。先祖がいて私たちの命というものがあるということですから、先祖の供養をするということは自分自身の命を大切にするということ、そのことを心がけて、この南無妙法蓮華経の亡くなった人にも仏の命があり、生きている私たち自身にも仏の命があるんだということを説かれているところの、この南無妙法蓮華経の法をもって亡くなった人の成仏を願い、また自分たち自身の成仏と毎日の生活をどういう志を持って生きていくかということ、そのことを正しく真剣に考えることができる生き方というものを、この南無妙法蓮華経の法の中に見出していっていただきたいということを、この場を借りてお願いを申し上げ、個人に対する供養の一端とさせていただくものであります。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。